皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中野塚です。
こんばんは、マルモンです。
はい、こんばんは、よしゆきです。
今日普通じゃん
ブーちゃん今日お留守番です。
はい、
ちょっと寂しいです
ということで8月の2日も8月っすよ。8月、
早いですね。
7月って言ってたと思ったらあっという間に、なんかあとなんかね、最近あの猛暑じゃなくて、うん、あれなんだっけ、酷暑。
酷暑、
うん、知ってました？酷暑って言葉
あまり身近ではないです、う
ん、なんか夏日、猛暑、酷暑って増えたらしいよ、
うん、
あの30度ぐらいが夏日っていうの、うん、で30何度が猛暑、
うん、
酷暑はもう36度とかそういう40度近い、
もう40度超えてる人
やばいっすよね。
やばいよね。なんかなんかそうやってなんかさ、気がついたらさ、あの線状降水帯みたいにさ、うんうん、なんかもともとない言葉がなんかだんだんだんだんそういう普通になっていってるっていう、なんかまた嫌な言葉が増えたなということで、うん、その嫌なまた法案がこの間通ったって話で、前回あの、うん、あなた奴隷になりましたと話しましたが、
はい、
まあ、何かというと、個人情報改正法案が成立したっていう内容が前回あって、うん、あ、まあ、これ積んだじゃん俺らって話で、うんうん、まあ、ざっくり言うと表向きはその AI を育成するための、話だったりとか、うん、だとか、あと何、結局はその何、医療情報とかそういう個人情報を政府が勝手にもう見れると、うん、っていう法案が通りましたよと、う
ん、奪われ放題ですよね。
そうそう、うん、だからもう個人情報もやられたなと、
うん、
って話の中で、うん、ちょっと今回というかちょうどその前回の放送以降にまだ2週間足らずでございますが、なんかいくつもなんかまた怪しい法案とかいろんなものがあの続々となんか、なんか この7月そういう変な法案ラッシュ、
うんうん、
法案議決ラッシュっていうのかしらあって、でその後、タイムリーでいくと、おそらくその個人情報改正法案の直後に確か皇室典範、
うん、
なんかあれも皆さん分かってるですかね、あれね、どういう皇室典範って、まあ、早い話が、
うん、
もう簡単にまとめちゃいましょう、うん、あの皇室の中に早い話が養子縁組である何だろうが、まあ、要するに部外者が皇室に入りやすくなったっていうの、
うんうん、
簡単に言うと、
うん、
なんかそんな感じですよね、ざっくり言うと、うん、その愛子天皇がどうとか、あの秋篠宮家がどうのこうのとかってなんか言うとまどろっこしいけど、うん、早い話がどこのお国の方か知らん人でも皇室に入れるような仕組みが出来上がったって話で、
うん、
まあ、どうしよう、これもまたなんかどうしようもない話でしたよね。
でも増やさないでほしい
ね、うん、でまたこの直後というかその前かな、あとね、これは中国なんだけど、うん、前回ラジオでもちらっと言いましたけど、うん、民族団結信奉促進法って言って、うん、まあ、早い話が中国の情報とかそういう中国に対する共産党に対することを、例えば中国本土ではなくて例えば外国にいる、例えば我々がなんかものを中国共産党にあのものを悪口言うと、うん、それでも罰せられるみたいな、
うん、
そういう法律、
うん、
もなんか通ったよと陰でっていう中で、なんかだんだんだんだん監視が、さすがあれですね、超監視社会の中国ってその辺早いね、やること、
うんうんうん、
まあ日本も時間の問題だと思うんだけど、
うん、
という中でまたこれちょっとポイントがまた別の法案ですけど、副首都法案 まあ福祉徒法案というのは以前ラジオでも当時大阪維新の会の話ないし、まああれってさ早い話が大阪都構想ってあったじゃないですか、なんで大阪に首都を設けるの。でもこれも簡単にざっくり言っちゃうけど、まあ、2030年とかそういう2030何年までに、日本って中国から愛知県からまあ2つに南北に日本上が日本省下が東海省、で東海省の首都を大阪にしたいと、っていう話で大阪維新の会が設立されたじゃねって話 で、でその同年に国防動員法っていうのが中国でも引かれてる、っていう維新の会の念願の都構想がなんと可決したと、やばくないですか。
着実になんかやったら進めてますよね。
来てるよね、さっきの皇室典範の話にしてもその中国の話にしても首都だって、これさ福祉都法案ってこのなんか響きが全く、これまた大阪都構想、またちょっと言葉が違うけど意味合いとしては同じだから、メディアですらやっぱ維新待望の都構想がどうのこうのとかって歌ってる記事あったから、ねえ、なんかすごいね。だからどうして自民党が公明党を切って維新と連立組んだのかっていうのもなんとなくタイミング的に分かるよね。このタイミングに来てどうしても都構想をやりたかったと、その理由はと、国防動員法が敷かれた時の、東海省の首都が大阪になると、でこれも2030何年とかって話だったでしょ、もともと。だってこれあと3年もすらしたら実現しちゃってんの、これひょっとしてって話ですよね。ねえ、なんかそういう中でなんかそういうちょっと今回ちょっと立て続けすぎるなと思って、なんか慌ててますよね、かなりね。今とかするとこんなスピードこんだけなんだろう、決断の早い政府って初めて見たよね。大体普段の合言葉は検討に検討を重ねるっていう言葉があるじゃない。それが検討する以前にもう可決してるってすごいよなと思って、こういうなんだろうな地獄行きのそのなんだろうストーリーはめちゃめちゃ早いよなって。
そうですよね。
でね、ちょっとまた話は変わってしまいますけど、法案の話ではなくて、今年2026年の、3月に、これ多分皆さんも耳にしたことはあると思うんですが、防衛省ないし日本の自衛隊、まあ、自衛隊といっても今アメリカ統合軍だって話でもあるんだけど、が、米アメリカのパランティアっていうその AI システム、しかもその何て言うんだろう、戦争に使うための AI システムを導入したっていう話、でここでちょっと一つ警惕というか危険だなと思うのが、そのパランティアってそもそもその創業って誰って話で、で皆さん聞いたことあると思う、そのピーター・ティール氏と言ったら、いわゆるグーグルじゃない、ペーパルとか、あとダイアログっていう秘密組織というか結社というか、よく世界経済フォーラムとかビルダーバーグ会議とかなんとなくそういうさ、よからぬ会議をよくやってるような組織あるじゃないですか、その、別組織でダイアログという組織があるらしいんですね、でそのダイアログの設立者でもあるピーター・ティール氏がその開発しているパランティアを日本の自衛隊ないし防衛省が入れたよと今年、でこのそもそもパランティアって何、そのダイアログって何って話 で、でどういうことを目的にしてるかというと、一つはそのなんていうのかな、まあ、皆様の耳にすごく優しい言葉で言うと、AI で人間の生活を豊かにしていきましょうよみたいな話、なわけねえじゃんって話 で、で実際は何を企んでるかというと、このダイアログって実はその第三次世界大戦をどう進めていくか、どう起こしていくか、どう駒進めるか、なんか世界経済フォーラムのさ、 あの何世界人口削減計画、
うん、
とはまた違うけど、その第三次世界大戦でどうやって日本入れちゃったってことはさ、日本もそのパランティアで何かを戦争第三次世界大戦を何かやるのって話、
うん、
っていうなんていうのかな、危険な物を日本って入れちゃったんだよね、
うん、
でね、これはあの妄想です、あの 妄想だと思って聞いてください、うん、でこのダイアログの組織の中にアジア人で唯一一人いたんですよ。
え、
うん、
あのね、なんかコードとかっていう太郎なんか河野とかっていう太郎さんがまさかあの河野太郎さんじゃないでしょ、うん、
まさか ね
だってこんな戦争を持ち込むようなことを日本国内に持ち込んだって言ったら、これさ確実にあの外観誘致罪にならない
ね、えなりますよね、
即死刑、
即、
うん、軍事会議開かれることなく即死刑、
うんうん、
だからちょっと河野とかっていう太郎さんかなと思って、
うん、
まさかあの河野太郎さんがやるわけないよなと思って
、うん、
でその河野とかっていう太郎さんが、うん、なんかダイアログの一人だと話があるんですよ。これやばくないですか、これ
やばいっすね。
ねえ、さすがに2億人打っても一人も死んでない太郎さんだよね、
うん何回言ってんだ
ろ有名な話ですよ ね、
うん、あれもさ外観有事罪じゃない、
うん、
ねえ、あのさ殺人ワクチンをさ、しかも2億回打っても一人も死んでないって嘘ついたからね、
うん、
でも表向きは死んでないんでしょ
表向きはね、
だって死んでたら外観有事罪になるからね、
うん、
っていうことで今度は第三次世界大戦をなんか起こしたいの、
やる気満々だから準備してんじゃないですか。
だよね、
うん、
まあ今現状で言うと、まあ、イラン戦争ないし、まだあとロシアウクライナが、まあ、続いてはいるけど、
うんうん、
でその中に日本がその外的要因でいわゆる第三次世界大戦に何か巻き込まれるっていうシナリオが多分このダイアログの中で会議されてるんでしょうね、きっとね、
うんうん、
例えばだけど中国にミサイルがばなされるとかさ、
うん、
なんか北朝鮮からどうのこうのとかって多分何かシナリオがあるんでしょうけど、
うん、
ただ日本ってさ今現状で言うと台湾有事の問題とか、
うん、
まあ、いわゆるその戦争もしも起こるないしきっかけになるって言ったら中国、
うん、
が一番なんか可能性大ですよね、
うん、
まさか今更になってフランスと日本が今戦争するとか想像もつかないよね。
そうそれはないですね、
まずありえない、
ね、ありえないですね、
うん、ああちょっとそう考えると現実的に中国とか台湾とかなってくるかなと、
うん、
なんかさってなると、うん、さっきのその中国の法律でその民族団結法ってやつがまた敷かれたというのもあるけど、
うん、
であとそのなんていうの維新の首都じゃない大阪都構想の話、うん、みたいな話、なんかさ なんか日本って外側だけじゃなくても内側からもうこれかなり侵略されてるんだよね、
うん
うん
うん、
ってことはさ具体的に日本を全滅させる動きっていうのがこれから本当に動いてくるのかしらね。よくその非華人問題とかさそういった話で、
うん、
もう日本のその在日、うん、中国の、
うん、
まあ、在日の連中がその国防動員法を引かれたらば民兵として動くわけでしょ、
うん、
ってなったらさ日本ってどうすんのって話もあるけど、
うん、
ちょっとこれってさいつから始まってたんだろうなって話で、
うん、
でちょっと前回の放送からもいろいろ考えていく中で実は前回ちょっとねベビーブームについて触れたかったんですよ、
うん、
まあ、ベビーブームってあの戦後、
うん、
戦後の1947年ぐらいかな、
うん、
3年間ぐらいあったのと、第二次ベビーブームっていうのもあって、1971年ぐらいから、まあ、また 2、3年あった話、
うん、
でここ意外とベビーブームって新たにその、あの日本が高度経済成長に迎えるにあたって、うん、なんとなく人口が増えてなんてなってった年代、
うん、
じゃないと思ってて、うん、じゃないと思ってるんですよ、
うん、
だから僕からはっきり言ってしまうと、うん、あ、すでにこの時に日本って急激に在日をぶち込まれてたんだなって、
うん
うん、でもっと言うと、まあ僕第二次ベビーブーム近いので、その時代ってよく時代背景よく分かるんですよ、
うん、
あの恐ろしく学校の生徒数とかいわゆる同級生の数とかも半端なくいて、
うん、
でそこから何年かしたら、なんだろう、近所のなんだろう後輩みたいな子に聞いたら、今何クラスあんのって言ったら、今2クラスしかないとか、
うん、
俺の時 6クラスあったんだぜみたいな話とかがして、うん、昔ちょっと俺もびっくりした経験があるんだけど、うん、なんでその年代とかに集中したのかなって。で特に第一次ベビーブーム、うん、これはもうはっきり言うともう第二次世界大戦後、戦後なんですよ、
うん、
で戦後このベビーブームが起きたと。でベビーブームが起きた原因、社会的な原因って何って天下の AI さんに聞くと、うん、なんか戦争が終わって人々の生活にゆとりが出てきて、これから家族を持とうで、ね、そういうゆとりが出てきたから起こったのがベビーブームだって言われてるのね、
うん、そんな余裕あったんですか、
ね、なわけねえじゃんと思ってちょっと想像してみてほしいのが戦後ですよ、
うん、
戦後、まあ、東京 都内、
うん、
でもいいですわ。で、まあ、焼け野原で、まあ、実際焼け野原どれぐらいになったか、まあ、被害が少なからず多からず結構あったでしょう、
うん、
でそこで居住者、もともと先住人というか先住してた方が、うん、ひょっとしたら戦後で戦時中に亡くなられてるかもしれない、
うん、
で実際にどこ住んでたかわからないくらい火災空襲とかでやられていたという事実、
うん
う
ん
う
ん、
さあ在日の方ならどう考えるでしょうか。答えは一つ、乗っ取ったんですよ、
うんうんうんうん、
で乗っ取って居座って、でその後なんていうのかな、多分ね本土から養子とかさたくさんぶち込んだんじゃないの、
うんうんうん、
はっきり言って遠い親戚だからもう関係ない、近所にその朝鮮の近所に住んでてガキとか連れてきて、うん、養子に入りなさいみたいな感じで、うん、とにかく人増やしたんじゃないかなって、
うん、
それがベビーブームなんじゃないかなって、うん、出産数が多かったんじゃなくて、うん、乗っ取った数がベビーブームだったんじゃないかと、
うん、
なんか納得しません、
うん、
でじゃあ第二次ベビーブームっていうと、その第一次に入ってきた子たちが大人になって、
うん、
でまた同じように子供たちが増えてきたのが第二次って言われてる、
うん、
でそれもどうかなと思ってて、でちょうどそうなると2世3世になってくるわけですよ、
うん、
で今で言うと4世とかがまあ普通にいる、
うん、
だ例えばだけどその進次郎さんなんか3世だっけ確か、
うん、3世ですね、
3世ですね、又次郎さん、
うん、
純一郎さん、
うん、
で進次郎さんだから3世ってわけですよ、
うん、
まあ、多少 その年齢の前後はある、まあ、当然あるんだけど、まあ、世代的にはそんな感じかな、分かりやすく言うと、まあ、大体その世代ですよね、
うん、
その、まあ、進次郎家で言うのもなんだけど、
うん、
でその第一次ブームの時ってそのなんていうの、戸籍とかそのなんていうのかな、超あやふやだったのかなって、
うん、
だからちょうど区画整理とかそういったなんだろうな、いわゆる今でいう役所みたいな、
うん、
そういう戸籍の的なものの、なんだろう、もともとあったのかもしれないけど、多分その時点からさ役所も乗っ取られてない、ひょっとして、
うん、かもしれないですね、
超ゆるゆるのさ、もうめくら板を押すようなさ、
うん、
もう出してきた書類はもう全部反抗するみたいなさ、
うん、
って時代だったんじゃないかな、ひょっとしてとかと思って、
うん、
で吉行さんなんか面白い話題があったじゃない、
私ちょっとお店やってるんですけど、
はい、
そこのお店ちょっとトラブルがございまして、
ほうほうほう、
まあ、そのお店の大家が 借りてる大家がね、うん、亡くなったんですよ、
うんうん、
でその亡くなった大家も、まあ、第一ベビーブーム世代
の世代ですね、
まあ、70後半ぐらいの方なんですけど、うんうんうん、で息子さんが、うん、引き継ぎましたと、うん、相続したと、
うん、
で相続したはいいんですけれども、うん、ここでまた重大な事実が発覚いたしまして、
う
ん、なんと私の借りていた建物自体が未登記物件だったと、
うん、未登記
ですよ、
うん、
契約不動産契約するときに、それは書かなきゃいけないんですよ
普通ね登記簿登本とかね
そう重要事項を説明するときに説明しなきゃいけないんです、うん、もし未登記だったら、うん、この建物は未登記ですよって説明しなきゃいけないんですけど、うん、私が契約した契約書は登記してあるっていう契約で契約させられたんです、
うん、
でそれを私後から知ったんでこれおかしいだろうということで、うん、もしかしたらこの建物自体が未登記でまだ相続もしてないんですよ、うん、相続してないっていうことはこの建物の所有者がまだ亡くなった人のもののままなんですね。
あー、なるほど。
となると私が預けている敷金を返還請求するときにじゃあ誰に請求すればいいんだと、うん、
あ、なるほど、
いうことになるんでお金が返ってこない可能性が非常に高いと、
うん
うん、そうなられちゃうと困るんで、
はい、
その敷金返金請求をするための準備として、
はい、
まず戸籍謄本を大家の戸籍謄本を取ったんです、
う
ん、まあいろいろ大変で役所のね出張所に行ったらお前は誰だとこんなの出せるわけないだろうみたいな感じで、まあ、門前払い食らうんですけど、
うん、
そんなのおかしいで俺は債権者だと、うん、敷金を預けてる俺は債権者だから戸籍を入手する権利はあるっていうことで、
うん、
言ったら出張所から本庁の方の戸籍の担当者に電話が回され、
うん、
その担当者と電話私が電話して、
うん、
でやっと入手することができたんです、
ね、よかったですね。
よかったんですよ、
うん、
よしこれでいけると、
うん、
でその戸籍を調べたら、
うん、
なんと、
うん、
3回も養子縁組してるっていうことが書いてあって、
ま、さに
はとおかしいじゃねえかと、
まさにベビーブームの
そう、
うん、
なんでこんな数の養子縁組をするんだと。
だって3回養子縁組入れてるって多分普通の人見たことないんじゃない
ですか。ないよ、私だってそんな見たことないですよ、
うん、ありえないですね。だってなんか弁護士さんだっけ、うん、なんかが
そう弁護士に見せたら、うん、無料損害に弁護士のとこ行ってこんな戸籍見たことないんですけどって見せたら弁護士の人もこん見たことないですよこんな養子縁組してるのって言ってたんですよね、
うん、
でもなんでこんな養子縁組をするのかなと、
うん、
ちょっと疑問に思ってたら、うんまあ、今回のラジオで、
うん、
その養子縁組っていうのがこうキーワードで出てきたんで、
うん、
ここの大家さんっていろんな物件を持ってるんですよ。
特に駅前
特に駅前
やっぱり、
うん、1個じゃないんですよ、
うん、
4つぐらい4つか5つぐらい持ってるんですよね、
うんうん、
でその養子縁組をした時に、うん、財産を養子に贈与してるんじゃないかと、
う
ん、今ずっと家賃収入があるじゃないですか、うんうん、今更得意な不労所得ですよ、う
んうん、はいはい。
でその不労所得を自分たちで、うん、とりあえず自分たちが潤ったら養子にこう財産分与して、
うん、
で財産分与して大体自立できるようになったらまた新たな養子を迎え入れて、
うん、
またそこで財産分与するというのをシステマチックにやってるんじゃないのかなって思ったんですよ、
うん、あ、なるほどね。なんか最近でいうその不法就労の違法ビザの取り方みたいなさ、うん、話だよね、
うん、
だから最初ビザで何人取れるから例えば5人取れるものを5人外国人入れてでその外国人がまた別に就職したらまた別に新しく5人人を入れるっていうやり方をしてるって話は聞いたことある、
うん
うん、やってるね。
やってます
だからその第一次ブームとなんかちょうど重なるところがすごい、
ね、そうなんですよね。
ベビーブームとまさか、
うん、
養子縁組みたいな、
うん、
まあ多分一般論で言ったら考えられないけどすげえ可能性大だよね、
うん、やつじゃないっすもんだ
やつらやるでしょ絶対、
う
ん、
いやそういうとこ調査してほしいですよね。
だってその調査する人間が在日だからさ、
そうそうなんです。
今役所行ったらこれ俺の肌直感ね、
うん、
9割は在日だと思う、
うん、
で仕事のできるやつは日本人だと思う、唯一の、うん、例えばだけど、うん、あの高学歴の子たちとか、うん、普通にあの試験で就職した子たち、うん、以外は俺在日だと思う。なんかさ、そう、俺もね、昔自分もなんかさ、学生を卒業して就職するみたいな話の時に、なんかなんだっけな、公務員、うん、公務員って当時の、 あの中塚少年の、 あの感覚は、だってあれコネじゃないと入れないんでしょってイメージだったのよ、
うん、公務員が、
そう、
あ、そうなんだ。
で公務員はコネがあれば入れて、でコネがないと入れないって、うん、もう思ってたので、うん、だから最初から僕の中に公務員って選択肢はなかったのよ、うん、で当時その公務、あ、コネコネ聞いてたのって、まあ、答えは分かってたと思うんだけど、うん、在日ネットワークねとか話、うん、だからなんであの昔超ヤンキーだったあの兄ちゃんが、え消防署員なの、しかも署長やってんのみたいなさ、うん、とか、あ、なるほどねみたいなさって話で、まあ、ちょっとその僕はその第二次ベビーブームに近いので、その当時のその中んずく少年時代から考えると、なんか納得、妙に納得するというか、なんかね、本当学校行ってみんなで流行ってることとかみんなが話してることとについていけなくて、うん、でついていくよう努力したんだけど、つまんねえわなんて、うん、で合わせてないとなんか蚊帳の外みたいな、うん、なんか仲間外れみたいな、うん、で自分いじめられたことはないけど、いじめたこともない、で僕どっちも友達いたんですよ、うん、ヤンキーみたいな友達もいたし、うん、で片やいじめられっ子、うん、で逆に俺そのいじめられっ子となんか話とかしてると、なんでお前あいつ喋ってんだよみたいなこと言われて、うん、なんで喋っちゃいけねえのみたいな話で、うん、なんつうぐらい、なんだろう、結構僕幅広く付き合えたんで人、うん、まあ、それだけ薄っぺらい付き合いしかしなかったんだろうけど今考えると、っていうかなんかね、深入りするの嫌だったよ昔から、うん、理由は簡単で、なんかみんな嫌いだった、うん、なんで嫌いだったかっていうと、みんな上から目線で物を言うのよ、うん、もっと分かりやすく言うと、みんな威張ってた、うん、なんか初めて会った人間でも、これは社会に出てからもすごく思ったんだけど、名刺交換した人、なんかどうして名刺交換で肩書きだけ見て、なんで俺の上からものを言ってくるんだろうとか、それは昔からあったよね。でまあ最近は人付き合わないようにしてるからあれだけど、で本当に名刺交換をしていた時代なんかは常にやっぱ思ってて、じゃあそういう奴らと今で付き合いたいかって言ったら1ミリも思わないからね、うんうん、だからやっぱ在日の煽りだったのかなって今思うと、うん、で多分これ聞いてる方で納得してる人結構多いと思うんだけど、うん、多分吠えてるのが在日ぐらいかなって、うん、なんか言ってるよと。でもちょっとこの第一次ベビーブーム、第二次ベビーブーム、特に第一次ベビーブームってなんかまさかまさかそういう隠された、なんて言うんだろう、恐ろしい話題につながるとは思わなかったなっていう感じで、さっきの吉行さんの話じゃないけどさ、ね、なんていうのかしら、乗っ取り、うん、養子縁組っていう具体的な乗っ取り方でさ、うん、まさかまさかね。でも確かに僕も昔そういうあそこんちは養子がどうのこうのとか、うん、結構ね聞いたことはあったんですよ確かに、うん、だからそれがまさかその在日ネットワークの在日増量、在日ブームだったのかなっていうのは当初分かんなかったけど、でも今更思うとそういうことだったのかって思いますよね。
新春プログラムですよ ね、
うん、これちょっとあの皆さんの身の回りでも、なんか昔のことを考えてみると、やっぱ在日やったら多かったんだなってちょっと考えてみてください、うん。